私、アンナがお送りしています。Love FM Switch on Daytime。ここからは、Life and Work。今日は、62コンプレックス株式会社の矢野桃子さんをお迎えしてお話を伺っていきます。矢野さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、皆さんは福岡市トライアル優良商品というのをご存知でしょうか。福岡市は市内の中小企業が販売提供する優れた新商品サービスを認定し、福岡市トライアル優良商品として PR を通じて販路開拓の支援を行っています。62コンプレックス株式会社の商品がこの福岡市トライアル優良商品に認定されているということで、今日はその商品について矢野さんにご紹介いただきます。まあ、まずではあるんですけれども、会社について教えてください。62コンプレックス、どんな会社なんでしょうか。
はい、はい、これまでにない革新的な技術により街中の活性化をデジタル技術で支援する会社です。
この会社名にはどんな思いが込められているんですか。
社名には実は興味深いコンセプトが込められているんです。
はい、
新たな原子が生み出される際、その過程において光の長さが重要な役割を果たします。この光の長さによって原子の性質が変わってくるんです。
はい、
社員の一人一人が異なる考えや性質を持って集まり、それぞれのエネルギーが絡み合うことで化学反応が生まれ、社員の多様な考えがコンプレックス、つまり複合体となり、新たな価値やサービスを創出していくという意味が社名に込められています。
素敵な、こう結構 情熱的な、ねね、コンセプトの名前なんですね。へ、矢野さんはこの会社に入られて、まあ、1年半ほどというふうに先ほどお伺いしました。はい、その前はどんなお仕事をされていたんですか。
はい、実は福岡市の観光部の方で、
はい、
クルーズ船の誘致とか食のイベントとかそういった仕事をしてました。
そうなんですね。また今の業界とはちょっとまた違う視点で福岡市、まあ、街づくりに関わっていらっしゃったんですね。
はい、観光にいたので混雑とか渋滞が発生するとか、そういった仕事もやっておりました。はい、
まあ、この経験が今の会社のこのシステムにも、もう関わってくるというか、ね、こう経験が生かされているお仕事をされているということなんですけれども、矢野さん、今のこう会社に入られてどうですか。ちょっと仕事内容も変わったと思うんですけれども、1年半の間に感じることはありますか。
今まで自治体職員として事業を発注する、やってもらう側だったんですけども、今の会社が自治体から事業を受注する側、受ける側に変わって、やっぱり視点というか、こういった事業のスケジュールとか予算とか、なんかそういった視点が180度変わったのと、あと長年解決できない課題、例えば混雑とか渋滞とかっていうのを新しい技術とかサービス、まあ、AI とかを使ったら結構コンタクトにアプローチできるというか、そういった新しい発見が1年半の間にたくさんありました。
ものすごい成長されてますね。やっぱり視点が変わるだけで考え方も広がりますよね。
もうたくさんもう広がりましたね。
だからいろんなものに触れる、いろんなことをこう理解するっていうことで、はい、まあ、いろんなこうお仕事を通して、まあ、プライベートでもそうですけれども、世界観がね変わってくるなと思います。はい、そしてこの福岡市トライアル優良商品に認定されたこの、商品はですね、マチエンスというサービスだそうです。このマチエンスは具体的にはどのようなサービスなんでしょうか。
ありがとうございます。
はい、
街の交通状況、まあ、どうしても混雑とか渋滞が解消されない、そんな悩みがたくさんあります。
はい、
そこで登場するのが AI を活用した新しいデジタル技術です。街中に設置された AI センサーが通行人や車の数を数えるだけじゃなく、例えばどこが混雑しているだとか、どの方向に人が流れていく、そういったものを AI が自動で分析し見える化をしてくれます。で、画像だけでなく人や車の形で判断をするので、個人情報を一切取得をしません。
は
い、しかも暗闇や雨の日でもしっかりと交通状況を把握できるので、天気が悪い日とか夜間でも分析がバッチリできます。
はい、
これにより街の混雑を減らして、もっと人々が快適に過ごせる環境を提供するためのお手伝いをしています。街の未来を変える技術、マチエンスをぜひ覚えておいてください。
おー、 AI って言われるとね、すごいこう未来的なね、こうアイディアというか、ただ私最新技術的なことは全然こう知識がね乏しいので、こう説明を受けてどういうことってなることが多いんですけど、先ほど画像を見せていただきました、ありがとうございます。この情報のまず取り出し方が面白いですよね。
はい、今までやっぱり個人情報を取ったりとか、カメラっていうのが主流だったんですけど、3D で人を捉えて、しかも一人一人に ID1 番2番の人というふうに数えて、でどこが混雑している、何分そこに人がいるといったところがすごく画期的で面白いような技術となっております。
この AI がどのように動画にするのかっていうのを見せていただいたんですけれども、本当にこう人として人であったり建物、街を立体的な空間として捉えて、でもそれは、ね、個人情報のお話もありましたけれども、人のお顔とかは、ね、出てこないんですよね、
はい、
なのでその動きがとてもよく分かりやすく情報として捉えられるっていう技術にびっくりしました。そして視点的にちょっと街の上の方から撮影、どういうふうにこの情報を手に入れてるのかなと思って聞いてみたら、地上1メートルぐらいの高さからカメラで撮影することによって、ちょっとこう全体的な空間を AI がしっかり把握して、こう人の動き、車の流れなんかを情報化してくれるんですね。
センサーというか 3D の計測センサーっていうところがまた今までにないような、はい、今まで取れなかった情報が、まあ、分かることによって渋滞の原因だったり、うんうん、混雑解消のポイントが分かるっていうところが、スタートアップならではの
ケースだった。いやー、もうパッと見たら本当にこうタブレットみたいなね、こう、カメラ画面がこうちょっと私たちが座ったぐらいの目の高さに置かれていて、あ、なんか動画撮ってるのかなぐらいにね、こう見えるんですけれども、そこからあらゆる情報を手に入れてるんですね。いやー、人のやっぱり混雑緩和にの対策を考えるっていうことにおいて、一番流れっていうのが重要になってくると思うので、それがね、こんなに分かりやすく見られるというのは私自身驚きでした。まあ、どのような場面での活躍が期待できるのかっていうのも興味があるんですけれども、これまでの導入事例にはどのようなものがあるんでしょうか。
はいはい、導入事例で言いますと、例えばどこで渋滞が発生しているのか、どこに人が滞留しているのかをセンサーを使ってリアルタイムで把握するというところで、はい、例えば施設の内部だったりとか、あと交差点ですね、渋滞ポイントの交差点とかに設置して計測をするという事例があります。その計測をすることで案内板を設置したり、誘導員を配置したり、別の道に誘導するなど、すぐに対策を打つことができるので、そういった渋滞が起こる場所、混雑する場所にセンサーを設置して24時間365日その実態を
把握
するというような、
はい、そうですよね、時間によってもやっぱり渋滞って変わってきますもんね。
そうですね、やっぱり時間帯が1時間ごとでしか今まで人のカチカチでは分からなかったんですけど、はいはい、1分ごと、まあ、10分ごとで分かるっていうのがポイントだと思っております。
1分ごとでも分かるわけですね。そういった情報がいろんな方の快適な日常につながっていくということで、情報ってすごいですね、そういうふうに考えると。いやー、でも確かにね、この時間帯こう混雑するから、その人の流れを変えてあげるだけでね、こう移動が随分スムースになるっていうことが、想像できました。
はい、ありがとうございます。
なのでその情報がどうやって生かされているのかっていうのがね、今すごくこう分かりやすかったんですけれども、どうでしょうか、こう実際に導入してみてのエピソードであったりリアクションっていうのはあったりしますか。
はい、利用者の方からはたくさんのお声をいただいていまして、例えば以前はいつも混雑していた区役所の窓口、ちょっと入り口が混雑率が約 10% 改善したという結果が
10%
ありました。
なるほど。
滞留している場所、どこに人が集まっているか、またどのくらいの時間その場に溜まっているかを把握することで、誘導員を配置した結果、迷っている人が減少したという声もあります。
そういうことですね。
さらに車の交通渋滞に関しても、土日や週末の時間帯ごとの混雑を把握するだけでなく、例えば天気とか気温とか外部要因との関係を数値化できたという実績があります。データを活用することでより的確な対策が打てるようになったというお声をいただきました。
なるほど、はい、いやー、 迷ってる人が ね, ね、あの目的地が分かるだけで、そのこう混雑が緩和されたりとか、実際にこのどれぐらい緩和されたか改善されたかっていう 10% っていうのはかなり大きいですよね。
そうですね、これはあの区役所 の, あのマイナンバーの時期とかだったので、
うん、あ、そっか、はいはいはいはい、
結構待ちますよね。
待ちやすよね。そうそうそう、行く時にね、やっぱり、はい、あそこ混んでるからどうしようかなっていうのもね、あの街で暮らしている人にとってはちょっとしたストレスになると思うので、それがよりスムーズに待たずにね、はい、皆さんちゃんとこう目的を果たせるっていう、その人の流れであったりシステムができることによってこんなに大きな変化が生まれるんですね。はい、ほー、面白いねえ、どのようにその情報が生かされているのかっていうのがね、とても、分かりやすく伝わってきました。いやー、いろんな角度からね、街をこう見つめるお仕事をされている矢野さんなんですけれども、どうですか、あのお休みの日はどんなことをしてリフレッシュしているんでしょうか。
私自身、あの旅行とお酒がとても好きで、
気が合いそうです。
本当ですか、
はい、私も大好き両方、はい、
あと、うん、昨日まで韓国に行ってました。実は
そうなんですね。お帰りなさい。韓国は 何したんですか。
お酒を飲んでました。
あ、じゃあ韓国の美味しいものとお酒を楽しんでっていう感じで、
はいはい、
あ、
韓国焼酎チャミスルだったり、あ、ビールを。
いける口ですね
結構いけますね。
本当ですか。ご飯は何が美味しかったですか。
あのソルロンタンっていう、はい、あの牛のスープになんかご飯を入れる食べ物があって、はい、あの二日酔いにとても大きくのでおすすめです。
いいですね、二日酔い対策もバッチリな矢野さん、はい、いやそうそうそう、ちょっと飲みすぎた時にね、スープ系のものは体に染みますよね、はい、
染みますよね
いやいいですね、やっぱりこう、あのまたどうですか、韓国とかね、海外、まあ、旅行に行かれた時もお仕事の関係上、はい、あ、こういうところにも行かせるんじゃないかみたいなアイデア生まれたりするんじゃないですか。
生まれますね、やっぱり。あ、そうですか。本当に、うん、あの空港とかやっぱ待ち時間すごくて、はい、もう、あ、ここにセンサー設置したらいいやんみたいなうん、ありますね。
ねえ、なるほど、そういうリフレッシュのこうタイミングでもね、こう視点を変えるだけでまたこう、はい、お仕事に活かせるようなアイデアも生まれますね、
はい、やっぱ街を知ることが結構好きなので、うんうん、旅行先で新たなアイデアが生まれることは結構あるかもしれないです。
うーん、こうやってね、いろんな視点でこう街を見守っている人がいる中で、街に生活している方がより快適に毎日を過ごせたり、また新たな進化を遂げていくわけですね。うーん、いいですね。次はどこに行きたいとかありますか、旅行。
あ、次はカンボジアに。
カンボジア、もう決まって。カンボジアに何したいですか。
カンボジアでご飯食べたいんですけど、うんうん、あの大学生の時にカンボジア行った時に、はい、あの、はい、日本で私全然モテないんですけど、はい、カンボジア人に異常にモテまくって、はい、
もうそうなんだ、
またカンボジア行きたいなと思って。
ちょっとじゃ あのモテまくってきてください、カンボジア、
はい、モテまくってきます
いいですね。さあ、そんな矢野さん、最後にラベフェミリスナーの皆さんにメッセージぜひお願いします。
渋滞や混雑って本当にイライラしますよね、まあ、そんな風のサイクルが続くと、せっかく訪れた施設やお店、また観光地も気持ちよく過ごせない。そこで大切なのはやっぱり快適な環境づくりだと思っております。みんなが笑顔で過ごせる場所、また訪れたいと思えるような街づくりを目指して、私たち62コンプレックスは手助けをしたいと思っております。長年解決されてない渋滞や混雑の問題に関して、今までないアプローチで向き合っています。実は私たちの技術は日本で私たちだけが持っているものとなっております。興味を持った方はぜひ62コンプレックスと検索して、詳細をチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。62コンプレックスが誇る技術なわけですね。いや、ホームページを拝見していても、あのどのような技術がどのように生かされているのかというのがとても、こちらも分かりやすく掲載されていますし、どんな方が62コンプレックスを支えているのか、矢野さんのプロフィールも実はホームページに掲載されていました。まあ、こういった方々が集まってね、こうチームとして動いているんだっていうのがとてもあの興味深く伝わってくるホームページなので、ぜひ皆さんも覗いてみてください。そして、ああ、こんな技術が生かされているのかという発見もホームページを通してされてみてはいかがでしょうか。ライフ&ワーク、今日はマチエンスというサービスが福岡市トライアル有料商品に認定されている62コンプレックス株式会社から矢野桃子さんをお迎えしてお話を伺いました。とっても興味深かったです。矢野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。